ジオカフェおはようさんです。どちら様おはようさんです。
おはようございます。
おはようございます。
今年も半年過ぎまして7月に入りましたね。で7月は文月というあの名前がついてるんですけど、文月の語源は七夕さんから来てるそうですね、うん、であの奈良時代に中国からそれが伝わってきまして、でその頃は短冊に歌やあの字を書いて、そしてあの書道の上達を願ったりしたそうですね。今はもういろんなものが変わりますけどね。でそういうところからあの中国の方では書物をね夜風にさらすっていうこともされてたそうです。多分6月とかね雨季が向こうもあるとしたら7月に入ってっていうことかなと思うんですけども、その時は向こうはね文開き月って言うんですけど、文は文章の文、開きは手辺にね川っていう字書きます。それに月ですね、氷川の川ですね。それでそれを文開き月と言いまして、開きという字一字では開け広げるという意味だそうです。そして文開き月で文月という場合になったということなんですけど、日本ではねそういうのがあの呼び方がなかったので、稲の方がだんだんとこう田植えが始まってますので、穂文月、稲の穂っていうんでありますね、はいはい、それに文月、穂文月と書いて、それから文月というようになったという経過がありますね。でね、何年か前に面白いあの新聞がありまして、七夕さんの織姫と彦星は恋人同士か夫婦かっていうのがあったそうです、うん、皆さんどう思われます？普通は恋人同士ですよね、うん、あのね一説夫婦やったと、うん、で結婚しはってからやっぱしあのそのこう女の人はそのなんていうんですかね、織物もしないでもう何もせんと怠ける、男の人は牛か、ね、牛の面倒も見ないでもう怠けるっていうところで、天帝って言ったら天の味方って書くんですけど、はい、星をあの天のねあのものを司る神様がやって立腹して、もうそれやったら1年に1回しか会わさないというようなところで、あの1年に1回しか会わへんという説もあるそうです。でもねそれって私らはそれがこう順じていって、その成就せえへんというところでね恋人に変わっていったというあの経過があるみたいですね。それきあの私読んだ時びっくりしてしまってねあそういうことがあるんやって思いました。中国なんかはねそういう歴史的なことでいろんなことをみんなのこう季節季節にこうたくさんありますし、京都あの日本にも同じようなことあるんですけど、それに準じて日本に応じたものに転換していくということが結構あります、はい、さて毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからハローラジオカフェおはようさんです、生放送でお送りしています。進行役は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼みします。では今日のテーブルを囲んで癒すのは元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さんです。おはようさんです。
おはようございます。
あのもう最近センスの方も あれですか、七夕さんの笹なんかよく目にしゃべります
よ。 あんまりまだ見てませんね。
そうですか。もう私ところの方は駅前にそんなのね、はい、あの早々に作ってありますね。
あ、そうですか、
はい、
あまりちょっとここのところ 2,3 日で歩いてないもんですからね、
はい、まあそのうちねここら辺はもう祇園祭りの長寿の方がたくさん、
ね、そうですね、祇園祭り一色っていう感じですね。
また後ほどよろしくお頼みします、はい、そして三条油の工事久田アートインダストリーの三代目ご主人美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
また いよいよですので。
あ、そうですね、もうワクワクしますね、はい、毎日が。
そうですよね、はい、お忙しいけどもワクワクする、
はい、そうですね、はい、
また後ほど聞かせておくれやす、はい、よろしくお頼み申します、はい、そして詩人で出版編集をされています中村淳さんです。おはようございます。中村さんとか、あの息子さんいらっしゃいますよね、
はい、
もう小学校
3年生です。
そうですか、
はい、
もう3年ぐらいならはったら七夕さんなんか作らないんですか。
いえいえ、もうね、毎年します。庭にあの笹の葉があるので、はい、そろそろやろうかなと思って。
あ、そうですか、
はい、去年はメカジキに乗りたいという夢を書いてたん で、はい、で今年がどうするかな、
ね、はい、夢が大きい方がよろしいですもんね。
そうですね、
はい、はい、おきにまた後ほどよろしく、はい、頼申します。そして本日ゲストお二人お迎えしています。南区にお住まいの富田秀信さんでよろしいですやろか。
はい、はい、おはようございます。
おはようございます。あの介護されて、奥様の介護されて来られたってちょっと先ほどお聞きしたんですけども、まあ、若年認知症の奥様を最近、まあね、残念なことに亡くされまして、同じように奥さんに先立たれた男性の皆さんと話し合いの場を持ちたいというところで、あのいろいろお声掛けをされてるそうですので、あの簡単にちょっとお話をしておくれますか。今
今、
はい、ちょっとだけで結構ですね。あのそう思いつかこういうのあったらいいなとかっていう思いつきのところだけで、
ご主人を亡くされた女性は、はいはい、その後もしなやかにしぶとく意識続けられる事例が多いんですけど、その逆はダメですねという事例が多いんです。なんだろうかなと思って、うん、はい、そしたらそういうちょっとこのダメな男性たちの悩み、はい、本音を聞き、そしてそれを少し集まったら、はい、なんか面白いことになりはしないか、そのことが亡くなった奥様への一つの何ですかな、はい、供養といいますか、はい、恥ない生き方かなと。あ、まあ、そんなことでちょっと集まりを持とうかと思っております。
そうですか、はい、お気に入りありがとうございます。そしてまたあの後ほどいろいろとお聞きしたいと思います、はい、よろしくお頼み申します。もう一人はジャズマン、目がご不自由な上に車椅子で移動されています山下純一さんです。おはようさんです。
おはようございます。
山下さんは近々あのまたライブなんかを予定されておられるんですかね。
はい、その告知に今日は、ね、はい、来させていただきました。
そうですか、
はい、よろしくお願いします。
こちらこそ、まあ、後ほど、ね、生演奏も聞かせていただければちょっと厚かましい話なんですけど。
いやいや、らしいですね。
嬉しいです。
いやいや、全然全然あのここ何回か来させてもらってるんですけどね、はい、あの本当にやってもらえますかという、はい、もう一回やってもらえますかみたいなBGM も吹いてもらえますかみたいなね、
はい、
そんな流れもよくありますの で、 あの覚悟してきてますので。
いや、お気にありがとうございます、
は
い、
大丈夫です、
はいはい、じゃあまた後ほどよろしくお頼み
します。こちらこそお願いします。
それでは今入っています京都新聞ニュース、藤本香織さん、よろしくお頼みします。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに今年の祇園祭りの山一番が裏手山になったというニュースについてです。祇園祭りの山鉾の順番を決めるくじ取り式が昨日京都市中京区の市役所市会議場で行われました。17日に行われる先祭り巡行で先頭の薙刀鉾に続く山一番は3年ぶりに裏手山が引き当てました。24日の後祭りではくじ取らずの橋弁慶山と北観音山に続く山一番を10年ぶりに恋山が取りました。続いてのニュースです。労働相談件数が最多を更新したということです。京都労働局は労働者と事業者のトラブルに助言や指導などをする個別労働紛争解決制度の2016年度の運用状況をまとめました。相談件数は前年度に比べ 2.8% 増えた8214件と2年連続で 過去最多を更新しました。内容ではいじめや嫌がらせなどのパワハラが6年連続でトップとなりました。続いてのニュースです。尼崎で3コマ漫画を作るワークショップが昨日京都市中京区の京都国際漫画ミュージアムで催されました。梅雨時でこの日も午後から雨が降る中、親子連れたちが帽子や吹き出しを貼って個性的な雨傘を作りました。絵本制作などを手掛ける京都府在住の2人組のユニットニニニと漫画ミュージアムが共同で催したもので、外部のクリエイターとワークショップを共催するのは初めてということです。最後のニュースです。京都市東山区の京都女子大学と高島屋が共同制作した新作浴衣のファッションショーが昨日下京区の京都高島屋でありました。京都ゆかりの機械なっせんの図案家寺田哲夫氏が監修した図案をもとに彩り豊かに仕上げた品々を学生がモデルとなってアピールしました。高島屋がこの夏の新作を作るにあたり1月に大学に協力を依頼しました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、大きにありがとうございました。今ニュース4つ入っておりまして、まあ、このそのニュースもですけども、最近の関心事も入れまして、何かあの思いなったことを少しずつお話ししていただけますやろうか。すみさん、どうですか。
京都女子大の方がデザインしたっていう浴衣ね、はい、どういう浴衣なのか見たいですね、はい、っていうのはあの最近あの街をあの花芯ショーで観光客の方があの冬でも浴衣みたいなの着て歩いてますでしょ。で、まあ大胆なデザインって言えば大胆なデザインだけど、ちょっと京都の風俗から言うとどうかなって思う感じがありますのでね、あの高島屋さんと女子大生の方のコラボで作られた浴衣をぜひ拝見して、あのまあモダンはモダンだと思うんですけどね、あのそういう京都と調和するようなものを作りになってるかなとは思いますが、見たいですね。どんなものかちょっと拝見したい。
久田さん、どうですか。
着物に関しては本当にあのいつもながら ありえへん色と柄やなと思って見てるんですけど、冬も寒いやろうな、あれはね。まああれをきっかけに着物自体にね興味を持ってもらったらそれは一番いいですし、あれを着物と言われるとちょっとうーんという感じがしますね。
きっかけの一つとしてね、よろしいですけど。
本当にあのこのくじ取り式ね、あの毎年いよいよだなという感じですけども、これはあの応仁の乱の後でしたかね、あの戦闘争いというか先人争いがね、ひどくなって、じゃ あのくじで決めようということになったんだそうですね。
あ、そうみたいです ねあの結構で、ね、それから不調、初めはあそこでしたはったんですかね、六角堂さんでした。
ああ、なんかそうな
方ですね、憧れはじめしたはあそうです、ね、とかなんかそんなこと聞いたことあるんですけど ね、はい。
まあ、応仁の乱以降って言うてもう5、600年前の話ですね。昨日みたいなこと言わはりますね、京都の人は。
この間の戦言わはったら応仁の乱になって京都はって言われ
ますしね。笑い話でね。
そう、そういうこと言わはりますしね。
あそこの家は南朝に使ったとかね。
本当に面白いなんか例えばそういうのにね、なんかちょっとよそとはだいぶ感覚が違うなということで。中村さんはどうですか。
私はあの昨日都議会選挙の結果が出て、はい、まあ、ちょっと、風向きが変わったので今朝はちょっと爽やかな気持ちになり、はい、新しい真っ白なブラウスを下ろしてきました。で、今日の先ほどのニュースの中では、はい、労働相談が割いたパワハラっていうことなんですけど、多分これいじめもパワハラもかつてからあったと思うんですけども、ね、それを認識して声を上げるっていうことができるようになってきたっていうふうに捉えたらいいのかなというふうに思っているんです。また後で山下さんにも伺ってみたいんですが、バニラ
エアーの、ね、車椅子の男性が、はい、あのタラップを張って上がって、はい、いろんなバッシングもあったんですけど、やっぱり声を上げてそのチェンジメーカーっていうかね、風を、別の風を吹かせていくっていうこととっても大事なので、こういうことが根付いていったらいいなって私は思ってるんです。
そうですね、
はい、
ちょうどテレビでニュースで見ましてね、
はい、
まだこういうことがあるんやとかって思って見てました、
ね、一つ一つね、法律とかそう、ね、声を上げる人がいるから法律ができていったりするの で、
ね、はい、やっぱり変わっていくということですしね、はい、いい方に変わってもらうのかもありますけどもね、はい、はい、本当にありがとうございました。ではここで音楽をお送りします。今日はあのゲストで富田さんお見えなんですけども、あの奥様がコーラスをされてたそうですので、うん、そのコーラスのお名前がアンダンテというところに所属されてたんですね。で、そちらの方の音楽で歌の翼にです。ただいまお送りしました曲はアンダンテの歌の翼にでした。おはようサンドス、三条極町下がったラジオカフェから生放送でお送りしています。それではメディアコラムコーナーです。住井隆夫さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、あのメディアコラムですからメディアに関係する話をということで、あの今日も用意してきてるんですけれども、あの政治に変化が現れてますね。あ、昨日の都議会選で、まあ、私が注目したのは自民党の票が流れて、自民党には入れないっていう、今までの自民党支持者が入れないっていうことがあって、都民ファーストの票と共産党の票が少し増えたというふうな変化があるんですが、まあ、実はですね、政治、あの鉄壁と思われていたあの安倍政権に少し穴が開いて水漏れが始まっているということかなと思うんですけれども、それを引き出したきっかけというのはあるんですね。どういうきっかけかというと、あの実は6月の初め、6月の6日の日ですけども、あの家計問題で、あの官房長官と、はい、の記者会見がありました。そこであのテレビでご覧になった方多分いると思うんですが、女性の記者が次々に質問して、あの記者会見で普通一言二言質問したら終わりになるんですけれども、30回も40回もあの質問して、どうしてその文書を調査するとか文書を出すとかっていうのをしないのかというふうなことで追及した女性の記者がいるんですね。これはあの後で分かったんですが、東京新聞の望月磯子さんっていう記者の人で、まあ、あの内閣記者会というか、内閣記者会に所属してるわけじゃないんだけど、まあ記者会見、公の記者会見ですから、あの随時必要な人が出られるんですね。それで初めて内閣記者会の記者会見で質問したそうです。それで一般の慣れてる内閣記者会の記者の人たちは、まあ、シーンとしてそのやり取りを聞く一方だったんですが、まあ、望月さんっていう方が質問してる間に、ジャパンタイムズの記者の人が、男性の記者ですけどね、まあ、応援に入るような形で同じ問題の質問を始めたことで、あの時間がどんどんどんどん長くなっていったというふうなことで、まあテレビをご覧になかった方はお分かりいただけると思うんですが、官房長官がしどろもどろの返事になって、 そして次の日に突然自民党が再調査するという約束をしたっていうのが少し政治が変わっていくきっかけになったんじゃないかと私は思うんですね。まあ実際にはあの都議会選があ あるという理由、都議選があるという理由で自民党はまだその約束を果たして全然果たしてないんですけどね、あのだから賭け問題は一向に進んでないんですけれども、ここのところあの自民党にまつわる不祥事とか、それからあの幼稚園の問題だとかね、あのいろいろありましたね、用地取得の問題だとかいろいろ次々にあって、で不祥事もあって、あの国民の皆さんがちょっと問題があるんじゃないかということに気がつき始めたということだと思うんです。それでそのやり取りがあった後の世論調査で安倍内閣の支持率がどの新聞の世論調査でも 10% 以上下がって、30% のところもあるし 40% のところもあるんですけど、大幅に下がったという中で都議選が行われて、あの、まあ、自民党大敗という結果になったということでしょうね。あの、まあ、そのきっかけをその一人の女性記者が果敢に挑んで、あのきっかけを作ったということに、まあ、私はある一定の意味があったんじゃないかと思います。記者会見というのはあの、まあ、これもニュースで皆さんご存知だと思いますけれども、あの官房長官とか総理大臣の記者会見の場合にはあの不文律として、その記者クラブの幹事社がやり取りして事前にこういう質問しますよっていうのを出しとく、それであの官房長官も安倍総理大臣も答えを準備しとく、でそれで儀式のようにやり取りがあって終わりになるということだったんですが、まあ賭け問題という大きな問題、森友問題という大きな問題なんかがあったということを反映して、それでは収まりがつかなくなったいうことかなと思うんです。で、まあ、普通日本の場合記者会見で あんまり質問がない、質問もあらかじめもう用意されているというふうなことがあって、他の記者はみんなワープロでやり取りを打って本社に送るっていう仕事になってますから、記者会見の場所が新メディアとその権力のなんていうのかな、ガチンコにあのなんか質問し合って、真相を明らかにするっていう場所になってないんですね。私は長年アメリカにいたもんですから、アメリカのホワイトハウスの記者会見だとか国連の記者会見なんかで、ね、もう各国の記者の人たちがもうどんどんどんどん質問を次から次に納得するまで繰り返すというのを見てるもんですから、日本の記者会見はおとなしいなというふうに思ったんですが、まあ、今度の場合にはそれを打ち破るような女性記者が現れたということだと思うんですね。サンデーモーニングという報道番組見てましたらば、その望月さんという記者の方がインタビュー受けてましたね。記者なのに他の局からインタビュー受けて、なんか言いたくないこと、触れたくないこと、何かそれを考えて、そしてそれを聞き出す、まあ言ってみれば記者会見は勝負しなければならない非常に国民にとって重要な場所だっていうようなことを答えておられまして、はい、ああなるほど、こういう記者がいるんだということがよく分かりましたし、気のせいかその後ですね、記者会見の席上で質問が割と出るようになってきているんです。で、一つ問題がありましてね、週刊新潮を報道したんですけども、そのやり込められた官房長官、菅さんですか、菅官房長官が官邸のスタッフに 警察を使って身辺調査、彼女の望月ちゃんの身辺調査をするように命じたっていうことを週刊新潮が報じてるんですね。他のメディアは報じてないんですけどね。で、事実とすればこれはね非常に偉いことなんですね。権力の力で、あのうるさい記者をなんかしようと、あのまあ加計学園の時になんか発言した前川さんという人を何て言うかな、悪いことしてるというリークを新聞に載せたりしてましたね。だからね、政府っていうのそういうことをすることがあるんだというふうに思いました。考えてみるとね、昔の話ですが、あの2014年だから3年前ですか、3年前の7月3日ですから、3年前の今日なんですけども、あのその頃にね、集団的自衛権っていうのが国会で非常に大きな問題になった時に、クローズアップ現代の国谷弘子キャスターがゲストに、官房長官、菅官房長官を呼んで質問攻めにしたことあるんですね。で、その後あのこれもね、週刊誌のフライデーが書いたんですけどね、その激怒した菅官房長官とその周辺の取り巻きの人たちが、NHK に説明しようと思って出たのに、質問攻めで次々に質問して放送時間がなくなったじゃないかと、けしからん番組だったっていうのでね、これはフライデーによるとですけれども、 NHK の担当者を土下座させたっていう記事が出てるんですね。同じことがだから起きたっていう、起きて起きてる可能性があって、国谷さんというのは結局その次の次の年ですか、クローズアップ現代を下ろされましたね。だからね、官房長官 の菅さんっていうのはそういうふうなことで裏から工作する性癖があるじゃないか思ってるんです。前川次官に不祥事があって、なんかどっか、くだらない飲み屋に行ったっていうようなことを読売新聞に書かせたのも菅さんだって言われてますからね。思うんですけれども、そういうことをやめさせなきゃいけない。まあ、今度都議選で自民党が票を大量に失ったっていうのは、まあ、そういうことの積み重ねの中で起きたんだなというふうに思います。アメリカでもね、ほとんど同じ時期なんですが、同時期に同じようなことが起きてます。それでアメリカの前にはどうしてるかって言うと、アメリカのニューヨークタイムズとかワシントンポストとか CNN とか、それからニュースチャンネルの MSNBC というのがありましてね、これね、トランプ政権と果敢に戦ってるんですよ。トランプ政権はマスコミが嘘を流してるっていうことを繰り返し繰り返し言ってるんですけどね。それで6月25日付のニューヨークタイムズ日曜版なんですけどね、見開きでトランプが就任以来 どのくらい何回ぐらい嘘を、事実でないことを発言してるかという特集をしてるんですね。6ヶ月間の発言を徹底的に検証して、一つ一つこれは本当これは嘘っていうやってるんですけれども、嘘が多いんです。就任以来113日間の間に74回嘘の発言、74日分嘘の発言があったっていうことでね、政権と新聞メディア の攻防が非常に激しく続いてるんですね。まあ、だからある意味で日本のメディアも見習わなきゃいけないところありますがね、面白いのはアメリカで、ニューヨークタイムズなどがトランプ政権と戦っているということを一般市民が好意的に受け止めましてね、部数がね、30万部ぐらい増えてるんですよ。 あの真実を知りたいっていうことになったわけですね。でニューヨークタイムズは一貫して真実を伝えるということでね、増えてるんです、まあ、ですからあの経営上もいいわけですね。あのインターネットのページも増えてるんですけど、それからCNN とか MSNBC、 先ほど申し上げたニュースチャンネルですけれども、急速に伸びていましてね、あの MSNBC の夕方の夜のレイチェル・マドーっていう女性のなんだキャスターの番組が非常に人気なんですけれども、前の年に比べて 55%、増えた。そして4月の3週には54万1000人の人がそのニュースを見たというふうなことになってるんでね、トランプと対抗してるニュースとか新聞が、なんていうのかな、人々に信頼され始めたというふうな状況がアメリカで、出ているという。ことがあるんですね。ですから日本でもやっぱり正面から問題をぶつければ、あの人々は読みたいということに、真相を知りたいということになりますからね、まあ新聞やテレビ報道にできれば期待を寄せたいというふうに思うんですけれども、皆さんはどうお考えになっているかちょっと聞かせていただければと思います。
佐田さん、どういかがですか。
そうですね、あの、イギリスの方やったかな、なんかが言ってはったんで、そのマスコミの役割っていうのは権力者にとって報道されたら困ることを報道することが使命だと言ってはって、あのああなるほどなと思ったんですけど、日本の新聞社ではそれを放棄してはるところがいくつかありますよね。だから、まあ、魂を売ってしまったんかというような感じがしますけども、まあ、新聞は、まあ、遅かれ早かれそういうな、まあ、戦争が近づいてくるともう広報誌みたいになってしまうというのは、ね、前の例ですから、今あのソース源としたら、まあ、インターネットもありますけども、なんか週刊誌が頑張ってはるなという感じがするんですけどね。だから週刊誌の言うこと当てにならんわっていう、なんかそういう風潮ですけど、けど中にはやっぱりしっかり取材したいい記事もたくさんあると思いますので、あのそこら辺が頑張ってもらえたらなと思いますけどね。
山下さんお聞きになってどうですか。最近のこといろんなことをね、まあ、お話もしていただいてるんですけど、
いろんなことですか、はい、この件に関して、
この件に関して
、はい、この件に関しては、まあ、結局ね、その政治家の人とね、メディアと、まあ、言うてもほぼほぼ関わりがない人たちというか、でも、まあ、興味は持ってるんですが、結局詰まるところやっぱりその人らが何を言おうが、行動とか、ね、振る舞いとかお金の動きとか、もう人間のそういうとこ見てたら大体嘘ついてはるのかも分かるしね、もう大体お金の動きと行動を見てたらこの人人間関係でもね、言うたはったけど嘘やなとか分かりますよね。だからもうほんまだから同じなんですよね、その行動とかも、その政治家もね、いくら言うたはったかって結局してはらへんっていうね、いくら一生懸命いいこと言うたはっても何もしはらへんかった、もうそれでも全く意味がないので、だから本当にこのメディアでバンバン質問するとかね、やっぱ女性なんやね、先に切り込んでいったんがね、女性がやっぱ強いね、記者でも。やっぱ男性にその辺も頑張ってほしいなと思いますけどね。やっぱ女性か弱いし、なんかそれこそ暴力的にね、なんか怖い小説みたいなことに なったらかなんしね、だからほんまそういうな、僕小説とか好きやから、どうしてもなんかそんな政治がめっちゃ悪いんちゃうかとか思ってしまうんで、警察とかね、いろんなことありますから、だからそれは怖いなと思うんでね、女性が頑張ってんやから男性かってね、それこそもうすごいスクープとかすごいネタで切り込んでいっていただきたい。まあ自分の身を守らなあかんっていうのもありますけれども、でもやっぱね、仕事がそれですから、その仕事を選んでますから、その仕事をやってる限りはやっぱプライド持って命かけてやってほしいなっていうのは、どの仕事でもやっぱね、やっぱその仕事その立場っていうのは、ありますからね、すごいそこは大事にしていただきたいなと思いますけど、
最近特にそういうことはね、目立つことが多いしね。
多いですね、はい、警察官が泥棒したりね、どういうことやねんって、もう天地がひっくり返るって言われてるね、やめていただきたい。
確かにそうですね、うん、はい、お気にありがとうございました。それでしたら先生、今日持ってきていただきました音楽の関係に入っていきたいと思います。
今日はね、ジャズの曲で、はい、時の過ぎゆくままにっていうのがあるんですね、はい、半年終わりましたから、はい、割となんか時間が早く進むなっていう感じを皆さんお持ちだと思うんですね、はい、古い映画の曲なんですけどね、はい、カサブランカっていう古い映画の元々の原曲なんですが、はい、1942年ですから第二次世界大戦中の、モロッコのカサブランカが舞台になった映画ありましたね、はい、イングリッド・バーグマンが、
はい、
そこでね歌われるハンフリー・ボワーズ、はい、ピアノを弾きながらね、はい、歌う曲を持ってきたんです、はい、まあ時の過ぎ行くままに時間が早く行くなというんではなくて、やっぱり大きな歴史の流れの中で二人の男女がね、はい、世の中の流れに抵抗しながら結ばれたり離れていったりするっていう映画ですから、はい、とは思ったんですけど、まあ7月に入った、はい、ちょうど切れ目の時なので、はい、時が早く過ぎていくなという思いも込めて聞いていただいたと思います、
はいはい、お気に。ただいまお送りしました曲はジャズでカサブランカの映画の中から時の過ぎゆくままにでした。懐かしおしたね。テーブルを囲んでの生放送です。この放送を聞きの皆さんもご意見や話題情報などがありましたら、メールかファックスでお寄せいただいて話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp、ファックス番号は京都 075-253-6901、 京都 075-253-6901 です。ではここからはゲストの方をお招きします。南区にお住まいの富田秀信さんです。先ほどもちょっとご紹介させていただきましたけども、若年認知症の奥様を介護されて20年余りなんですが、その奥様を最近亡くなられたということなんですよね。で奥様がその認知症にかかられて、そして富田さんがずっと介護なされてきたということをねお伺いしまして、どういう経過で現在に至ったのかちょっとお話ししておくれますか。
そうですね、ちょっと前段をご説明をします、はい、去年の暮れ突然に行ったんですが、はい、去年で私たち夫婦は42年だったんですけどね、はい、その20年前、1996年に、彼女は無酸素脳症ということで突然倒れまして、記憶意識障害になりました。一時は生死をちょっとがどうかということがあったんです。でそれ以降ちょうど20年、去年の時点で20年彼女の介護をし、そして今もそうですけど私は民間の現役なんです。で去年は20年という節目だったので、 ちょっとそれまでのブログを本にしたためたり、はい、それからそれが縁でまた別の出版社が去年のクリスマスの時に本を出すと、まあ、いうふうなことで、12月の頃には僕の友人たちが、富田さん、まあ、介護も大変だったけども、はい、いい年だったね20年と、まあ、いうふうなことで、あ、そうでしたねということで、実は去年の12月19日の夕方を迎えたんです。でいつものように妻の手を引いて夕方散歩をしてたら、はい、突然と崩れ落ちるように倒れました。これも文字通りそうです。今まで20年間彼女の手を引いていたので、はい、石ころにつまずいたかどうかとの違いはすぐ分かりました、はい、ですぐ頭を地面に打たないようにということで支えまして、で目の前が病院だったので通行人に知らせてほしいということで、ストレッチャーが来て病院に入りました。で病院の中で約30分後にご主人、厳しいです、え、僕は気を失っただけやと思いましたけど、はい、それからあと十数分してご主人中へどうぞと、そしたら中の心電図のラインがピーッと緑色が水平、あっけないです、人間というのは、はい、全く予期してないことが起こった。実はその日も5時デイサービスから帰って元気よく帰ってきて、そして、一緒にご飯を食べて、そしてちょっと歩いたその時です。もうびっくりしましたね。だから子供たちにすぐ連絡をしました、はい、3人のうち2人は親父また冗談言ってると、ということで信じてくれませんでしたけどね、まあ、そんなことでもう文字通りの突然死というふうなことで、もうびっくりして、しばらくは今までいたものがいないということで、ちょっとぽっかり穴が開いた状態です、過ごしました。そんなことで今年に入りましてね、まあ葬式の時もそうですけども、富田さんはふぬけにはならんやろうなと、なんでやと、いやなるかもしれんよと、いやあんたは仕事があるからと、持ってるからと、まあいうことで、あ、まあ、そう言われたらそうかなと、まあ、思いつつも、やはり自分の心境やっぱただごとならないわけ で、それを地元京都の新聞に投稿しますと、それから約10日後にそのこと、投稿したことに対するまた投稿が入った、そしてまた10日後に毎回入ったということで、京都新聞の担当者曰く、こうやって紹介するだけでも2通来てると、はい、あ、2回新聞に載ったということは相当こういう人は多いはずですと、まあ、いうことで、なるほどねというふうに思いました。でやはりそういう投稿のやり取りの中で、どこで知ったか知りませんけど、電話番号とか住所とかを知って、封書とかファックスで来ましてね、これは相当な人たちがいるし、これはひょっとすると新しい社会問題の一つかなというふうにちょっと気づきましたね。
それはありますですよね。
で先ほども言いましたように、夫さんが亡くなった女性は強いですけどね、その逆はもう弱いです。いろんな問い合わせ、封書、それからお会いもしました、はい、あなたのように奥さん亡くなって数ヶ月なのにこんな投稿したりとか、もう自分は半年1年泣いて暮らしてましたと、はい、で一日中テレビ見て、もう飯作るも面倒いやということで、そんな人たちがじわじわっと増えてきたので、はい、これはやっぱりそういう男性が一人で悩んで、そして例えば家の中の奥さんの家にこう向かって喋っててもね、何の物事は解決しないわけで、そういうことで、まあ、いろんな悩みがあると思います。もちろん寂しさから来てね、自分の健康とか暮らしのこととか、だからひょっとしたらまだ元気やから何かしたいとか、それから趣味のことをやりたいとかあると思うんですけどね、なんかそういうことで一度集まりを持ったらいいんではないかなと、弱い者同士が率直にやっぱり弱い、苦しい、寂しいということをさらけ出してね、いうことをやったらどうかなと思いましたですね。僕はあの21年前に、若年認知症という、今は言葉がもうあります、はい、男性介護も今認知されてます、いられてますが、やっぱり妻が倒れた時に全くそれがなかったです。だからその時も地元紙に書いて、で同じような境遇の人たちがずっと増えてきたという経験があるので、今回も どうもそれをやればいけるんじゃないかなという変な楽観的な見方を動かしています。
かなり多くなってきていることは間違いないですね。私は近所でもそういう方いらっしゃいましたし、ね、結構ね、はい、あのお聞きにならはって中村さんどうです？
冒頭でチェンジメーカー風を吹かせる人っていうふうにちょっと話して、はい、今回富田さんもそうだなっていうふうにすで、はい、にこう社会にそういう問題、課題がある中で、はい、それを言葉にして伝えていくことによって、はい、あのそういう仲間を呼び寄せて社会を変えていくということなんだなというふうに思いました、はい、その女性がねその一人になるとより元気になるのになぜだろうみたいなのはちょっと、はい思ってあの勝慎太郎さんが亡くなった時中村玉さんブレイクしてましたよね。で今ちょっとそれを思ってそのジェンダーの違いっていうのは何なんだろうっていうのちょっと思ったり、
うん、やはりどうしてもね日本の場合は男性は会社人間でずっと過ごしてるでしょ。もう地域との接点がないと、はい、そこで奥さんが自分一人になるとだ地域で、ね、お互いが知らないと、うんまあ、いうことから始まって家事ができないとかね、はい、もう料理作ることができないとか、まあ、そういうことで全く孤立しちゃうんでしょうね、
まあ、社会的に、ね、あの男性は外の外でお仕事される主になっているので、はいはい、どうしてもその日常の生活のことは奥さんがもう全部取り仕切ってる部分があるので、はい、そういうことって多いかもしれませんね。
その奥さんが亡くなるとそれはそうなりもうどうしていいかわからないと男性は、うん、でやっぱり引きこもるということになるんでしょうね、
そうなりますね。あの久田さん聞いたはってどうですか？
そうですね、
い
やあの私もそれはいつどうなりゃ分かりませんのであの先に奥さんがいかはったらちょっと突っ込まるなと思ってますね。で前にあのなんか聞いた記憶があるんですけどあのその日曜にならはってそのどんどん、ね、の年が遡っていって、ね、記憶が出てくるのは男性は結婚してからのことなんです、はい、女性は娘さん時代にまで戻らはるというのを聞いたことあるね。だからその男は結婚がスタートというか、あのもう頼り切ってるわけですね、はい、あの奥さんに。女の人、ええ、そう思います。女の人はあのやっぱり自主独立というか、はい、でちょっと助けに来てくれはったみたいなそんな感じで、だから娘時代が、まあ、よかったというのか、あのそっちまで記憶いくんですけど、はい、男性の場合はもう結婚してからが結婚ありきみたいなとこなんだって聞いたことがありますね、はい、それをちょっと思い出しました。
結婚ね、
あ、先生、なんかNHK のテレビのクローズアップ現代で、はい、あの奥さんが先に亡くなられて、はい、男性一人が残ったっていう、はい、で集まろうじゃないかっていう話が進んでるという番組があったような気がしますけど、ご覧になりましたか？
いや見てはおりませんが、そのことは聞いております、
ね、ああ、
はい、
そうですか。
私らの身近なね、うん、あの隣の市なんですけど、そこなんかはあの男の居場所いう名前がつけてあってね、うん、でまあいろんなお一人なられて、女の人は入れはらへんのですよ、せやからその会にはあ、まあ、もうはっきり言わはりました、もうここは男の居場所ですし。でそのいろんなお話もしはるし、反対に社会の方に出ていく、いろんなとこに出ていって一緒にものをするというのをしてはるのはねありますね、結構、うん、でまあいろんなタイプはあると思うんですけどね、はい、これからあのこういろいろスケジュールなんかはちゃんともう立てたはって、どういう具合に広めていかはるかいうのはもうお決まりですか？
そうですね、実は今週の土曜日に、はい、午後の1時半から、場所は下京区の、はい、河原町塩小路をちょっと東に行った南側に、はい、下京生き生き市民活動センターというところがありますが、はい、そこでそういう当事者や、はい、それから高齢者福祉の専門家の方々に寄っていただいてと、はい、いうことで、はい、 まあ、準備会というか交流会をやろうかと。だからまあ一応考えているのはフルネームは、はい、妻に先立たれた夫の会で、略称もズバリと分かりやすいということで、はいはい、ふぬけの会ということで今、はい、呼びかけていて、まあ、いろんなところからどうもおいでになるみたいです、
はい、呼びかけはどのようにされるんですか。何かに広報新聞なんかに載せはるわけですか。
いや、これまでいろいろこう問い合わせがありましたので、はい、やったりして、
そこからも
あと、まあ、私の携帯電話を教えたりということで、はいはい、まあ、どんなことになるのやら、まあ、楽しみであります。
まあ、ラジオを、ね、聞いて、はい、ね、じゃあ行こうかっていう方もお、はい、になるかもしれませんね。
それはあるかもしれませんね、はい、まあ、そういうところでね、こういろんなことで生きがいをこう見つけていってもらうということはね、大事なことですもん ね、
そ、
ね、
まあ、そのことが僕もそうですし、はい、それぞれの皆さんの、はい、ね、亡くなった奥さんが天国から、お父さん頑張りやと、いうふうなことを言ってるような気がします、
はい、安心してもらわなきませんな、はい、そうですね、はい、まあ、お気にありがとうございました。ジングルはもうよろしいですね。はい、はい、はい、そうですね、山下さんの音楽ですよね。はい、ただいま鳴っています曲なんですけどね、あの山下さんの曲なんです。山下さん、この曲は新しい新曲ですか。
そうですね。
どのような曲なんでしょうかね。
今聴いていただいている感じで、はい、まだサビ来てへんと思うんですけど。
あ、そうなんですか。これからですね。
え、サビ来てへんじゃん、まだ A メロぐらいでこう集中で喋る
よ。あ、そうなんですか。
あげましょう、あげましょうか。サビ来た。
暖かな歌声が世界は音楽でリンクする深
いよ。ではここからは山下さんにいろいろお話をお伺いしたいと思います。はい、山下さんはあの目の障害や身体障害をあのお持ちなんですけど、
はい、
ジャズの作曲から演奏までこなしておられまして、もうすごく活躍されてるんですけど、あの移動されるときは車椅子で移動、車、はい、車はどうなんですか。
盲目で。
ああ、そうだ。
車椅子です。車乗ったらえらいことになります。
え、その
目つぶって運転するみたいな。
あの、ね、あの車なんかでね、はい、あの移動しはる人いはりますや。
あの目見えてありますからね、
はい、いえいえ、そうじゃなくてね。
あ、じゃあ違う。
はいはい、うん、そういうのは移動しはるかなと思いました。はい、
ああ、車の普通運転してもらって乗るかどうかってこと。
そうそういうのは、ね、こう広くざっとね移動してはるのかなと思いまして、
はいはい、タクシーとかで、はい、には乗りますよ。
ああ、そうですね。
はい、お世話になっております。はい、タクシーは、はいはい、電車とかね、まあ、他は乗ります。
ジャズは大体いつ頃からですか。ジャズを始め
たのは、まあ、私ブルースから始まって、はい、でオリジナルに行ったっていう感じなんですけど。
ああ、そうなんですか。はい、
まあ、でも今日なんか先ほど中村さんがバニラエアのことで聞きたい、
はい、
どう思わ、思ってはるか聞いてはりましたんで、はい、その話しましょう。
どうぞ、ね、
中村さんからなんか質問とかあったら、はい、僕の考えていることとかあったら
聞きますけど、はい、私も今ね、あの大学でちょっと教えている中で、あの、はい、
車椅子の学生さんが一人いらっしゃるんですけどね、はい、なんかやっぱりとっても移動がしにくいんですよ、うん、学内でもちょっと山の中にある学校っていうのもあって、段差があってで、まあ、教室変更したりしてるんですけど、うん、非常にやっぱり不便が多いと、うん、この日本の社会って、はい、その、インフラを変えればいいだけの話なんですけども、
何を、
あのその施設とかね、そういうのを変え、はい、もっとバリアフリーにしてったらいろんなことがもっと楽になるはずなのに、
ハード面っていう、
ハード面ですね、あのそういう意味で今回のバニラエアの問題も、うん、あの車椅子の人が本当に旅行がしにくいっていうことがあって、はい、でそれに対して声を上げたことに対してバッシングが来たことに対してなんかすごくモヤモヤするものがあって、あ、まあ、声を上げたから問題提起になって、そうですね、はい、世論が気づいていくっていう、先ほどの富田さんの話もそうなんですけどね、うん、でその実際にその山下さんは日々こう どういうふうにこう思って暮らしてらっしゃるのかなって、
まずこの問題って結構何層にも分かれてるような気はしてて、まあ、まずこの、記事が悪いですよね、這い上がらせたみたいな、ね、階段を這い上がらせた、手で登らせた、まずこれが間違いですよね、この木島さんっていうね当事者の方は自分で登ってます、はい、ほんで皆さんが思うに手で這い上がるなんてなんてことだと思うでしょうけれども、木島さんにとっては手で這い上がることは普通なんですよ、はい、ね、僕も膝立ちで、行きますし、階段とかあったらねパッと当てて膝立ちで登ります、それなんてことさせるんだじゃなくて、それは人によって違う、はい、まずそこが違う、はい、まあ、だからもうこの記事は、この記者さんをまず呼びたいぐらいですよね、どういうあれで書きましたって煽りました、それともこれはほんまに自分でそう思って書いてしまった、でもそれやったらやっぱその辺のバリアフリーとかそういうことに関してちょっとあの意識がまだまだあの、まあ、メディアとしては低すぎるんじゃないかっていうことはまず大きく思いますし、で今回の問題それが火種になってますよね、ね、これ木島さんってだから、うん、あの何やってる方とか皆さんご存知ですか、ただの車椅子乗っておられる方やと思ってますかっていうことです、どう思います、ご存知です、どうすか、
あの講演活動などされてバリアフリーを、あの社会に対して普及する活動もされて、
この方は旅行のプロなんです、うんうん、車椅子旅行をものすごくいっぱいされてて、うん、それを、いろんなところで講演活動されてる方、うんうん、っていうことはですよ、車椅子で旅行するのはすごく慣れておられる方だった、うんうん、そういう立場の方だったにもかかわらず静止を振り切って乗ってしまったんですよ、うんうん、そこが僕はどうかなと思う、うんうん、だから静止を振り切ったらダメだと思うんですよ、でそこでまともに話し合ってよかったんですよ、なんでダメなんですか、でも何やったら飛行機乗り遅れてもよかったんですよ、うん、僕からするとだってそれをその話をまたみんなに伝えられるわけですから、だから伝え方をどうするんだっていろいろ言わはるんやけれども、それはあのこのバリアフリー研究所っていうのを所長やっておられるんで、研究したかった方ですから、それをあの研究結果として無理やり乗ったのがね違ったと僕が思うのはね、ただただこの方ね旅行好きなんですよ、
行きたかった、
そう行きたかった、でもその立場でそれはいかんと思うんですよ、
ただ事前に連絡したらあの搭乗を断られるっていうことになってしまうので、こういう方法しかなかった、
でも他ね、これねこれもおかしくてね、事前に言うてね、乗れへんかったっていう、だからそこから交渉を始める立場の人ですよね、あ、
はい、
だから一般の旅行の車椅子の方じゃないんですよ、だからそこをねみんなね、あの障害しか見てない、人を見てない、だから乙武さんの問題でもそうやった、あの人教育委員会までやってはった委員、教育委員、だからそこも言わないでしょ、だから障害を持った人しか見ない、だから実力を見ていただきたい、その人の立場と、だからそこを抜けるんですよね世の中って、そこ抜けたらね一番大事な人間性ぶっ飛ばしてますから、だから皆さんに分かっていただきたいのは、木島さんはこういう方だったと、ほんでこういう動きをしちゃった、だから木島さんは出て何を言うべきやったかというと、旅行のプロやったのに飛行機乗れへんっていうのを聞いてもって焦ってしまいました、すいませんですよね、ほんまやったらすんません、でもそれがこうこんだけ炎上したけども、結果としてなんか良くなったら嬉しいけどっていう流れですよね、でもみんな結果は良かったんちゃうかとか、声上げたんちゃうかって、上げてないですよね、おいあげよう思ってやったんやったら、ま、あの何助け合いの世の中を作ろうとしてるみんな人たちはずですよね、バリアフリーとかね、
そういう、ね、障害者差別解消法とか、あれってやっぱみんなを助け合いの社会を作るためのもんやのに、やり方として人を困らせてっていうのはいかなることかっていうのは、やっぱりあの選べるならそこは選んだらダメやなと思うんです。僕はだからやっぱり当事者、まあ、車椅子乗ってますし、まあ、目も見えませんし、まあ、そんな立場の人間で、まあ、旅行もしてますし、まあ、あんまりお金ないからできん、なんでできんねん150何カ国もお金ないぞ俺そんなお金、それもどうなってんねんっていうのを取材してほしいぐらい、あの女の記者、あの女性記者、すいません切り込んでいく人、あの人にやってもらおう
女性記者
竹原で出た人、あの人にぶわー切り込んでほしいぐらい、なんでって、うん、ね、家族もいはるしね、僕だからこんだけ喋るのに対してめちゃめちゃ調べました。それはあの木島さんが、ネットの生番組出たのも見ましたし、でもちろん記事もブワーの前あのやろ、ホームページもブログもいろんな方の意見も聞きましたし、だから適当に喋ってるわけではございませんけれども、
はい、
そんな感じで思いますけど、どう思います？
ありがとうございます、
どうです、どうとす、
富田ですが、あの、はい、私はあの制業が旅行業で、はい、今実はおっしゃるようなことを、はい、少なくとも、まあ、そのあたりの旅行者よりもかなり専門的にやってて、実績もありますし、僕は非常にはあのにご意見の戦い方というかよく分かります、はい、実践的にそれは、ままあ、やっていますのでね、はい、まあ、そこまでしか言えませんけど、
このね、その安いからこのサービスがないっていうのもおかしいのは分かるんですよ。もうそもそもそういうのはもうデフォルトで標準で、それはもうこの世の中でやっていってほしいなとは思うんですよ。でもないところに対しての、すり合わせの仕方ですね、それはちょっと今回だからモヤモヤとされてるのは、いろんなことで多分モヤモヤとされてると思うんですよ皆さん。で炎上したとかね、うわーなったでしょ、あのもうそれはもちろんなるんですよ。だからすごいまた障害者の印象が悪なったんちゃうかな思って心配する、うん、うわまだややこしの業態でみたいなクレーム言われちゃうかって、クレームじゃなくてもね、
はい、
なんかそれが怖いなと、だからその影響まで考えてバリアフリー研究所の所長をやっていただきたい、うん、僕ミュージシャンですから、そんな大層な立場ちゃいますよ、何、はいはい、うん、かあったら謝りますから、
はい、はい、
ええ、ね、何ですか、
曲聴きますか、
はい、一曲吹けと、
はい、一曲ね、生演奏を聴かせていただきたいと思います。
生演奏コロナ禍で、はい、コロナ禍で、はい、なんか、ちょっと待ってくださいね、
はい、
手も不自由なもんで、
握
力2なんですけれども、
はい、
握力2、ハーモニカ出しました、
はい、独特の持ち方で、
独特の持ち方です、はい、これはね、僕はまあ音楽をいろいろやらせてもらって、やってるので、そんなあの清廉潔白な人間でもございませんのでね、間違ったらすぐ謝りますよ、それが一番いいと思いますよやっぱり、はい、うん、まあ、なるほど見ましょう、じゃあ、はい、ハーモニカね、
はい、
ただいまねラジオを聞きの皆さんに、ただいまね演奏していただきましたのは山下純一さんのハーモニカ演奏どうしたいかがどうしてだろうか
いかがどうしたでしょうか、
ね、力強い演奏を聞かせていただきまして
お気
にありがとうございました、
はい、そんな私がライブがありますので、
はい、どうぞライブのご案内を、はい、
7月17日祝日
はい、
ね、そうですね。ありますので、来て詳細そこにありますか。
はい、はい、あります。
ちょっと言ってもらっていいですか。
はい、わかりました。はい、じゃあ、 紹介させていただきますね。はい、世界は音楽でリンクするという題がついておりまして、はい、と日にちですが、7月の17日ですね。はい、月曜日祝日になります。はい、場所ですが、これはどこになるんですかね。モダンタイムスですが、モダンタイムス。
はい。でっていうライブハウスです。
ライブハウス、モダンタイムスというライブハウスで行われます。住所ですけど、この下に書かれてるのがそうですね、中京区木屋町三条上がるエンパイアビルの1階、地下1階ですね。はい。そこのモダンタイムスで演奏会があります。
はい。
皆さん、はい。時間を申しますね。はい、6時会場ですか？
会場
6時ですね。はい、で演奏会が始まりますのが17時からですので
19時
あごめんなさい19時からですね、
はい、夜の7時です
そうですね、
はい、
その
間に
料金も紹介しておきましょうかね、はい前売りでしたら、2500円で当日が2800円になっております、
はい、ぜひとも予約してもた方がね300円安いんであ
そうですよね、
はい、お問い合わせの電話番号は
電話番号を申し上げますね、はい、電話番号は075-212-8385、はいもう一度言いますね、
はい、
075-212-8385 です、
は
い、でファックスでお申し込みでしたら、はい、075-212-8385 です、
はい、
ファックスでしたら075-212-8385になっております、
はい、この受付時間が電話の受付時間はですね、はい夕方の3時から、はい夜の12時まで受け付けてますので、ライブハウスですからね、
はい
午後からなわけで、かけてください今日、
う
ん、
そうですね、
よろしければ
この受付時間、はい、は午後の3時から、
はい、
0時までですか12時まで、
はい、
受付をされるということですね、
はい、
ラジオね
ワンドリンクワンフードって書いてありますから
別です、
別ですか
別なんですか、
はい、別なんですか、
はい、やめてくださいあんま言わんといてもプラスや思ってくれた ね勘違いされた
あそうです、ね、すごい
マイナスの方向に、
はい、あそうですか
びっくりしましたすいません、はい、ありがとうございます
いやねラジオ聴きの皆さんどうぞ足をお運びくださいお待ちしております
結構ね今日言葉の会の方とかね今日も、はい、後ろにおられる方、はい、来ていただいたりとかして、はいすごい喜んでおります
あまた寄せていただきますので、
はい、またね、はい、今日言葉の会このラジオカフェさんですかね、来させてもらったら結構ね、
はい、
来てくれはるん
あそうですか、
はいもうそれをもう味しめてまた来たってい
やいやいやいや、
ね、そういう厚かましいことなんですけど、ね、本当に来ていただけたら嬉しい、
はい、また用意していただきますので、
はい、
まっとくれやすね、
はい、
ありがとうございます
バックバンドがベースとか、
はい、
ドラムとかあるんですね、
そうですね、ドラムベースギター2本入ってます、今回も本当に音楽をすごい聴いてほしいなと、いつも思ってるんですが、それ以上になんかこうすごい音楽音を聴いていただきたいなっていうことでやってますんでね、ほんまに来ていただきたい、まあ、いつもこんなベラベラベラしゃべってますけど音楽でこの僕の何かを感じ取ってもらえたら嬉しいなと思ってます、はい、
分かりました、気にありがとうございました、はい、もうそろそろお別れの時間になってきました、
ほら、
今日のねはい、来てい ただお越しに願いましたのは京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの住井隆夫さんでした、
はい、
お気にありがとうございました、そして三条油の工事久田アートインダストリーの三代目ご主人美容家の久田茂雄さんでした、久田さんお気にありがとうございました、そして詩人で出版編集をされています中村淳さんです、お気にありがとうございました、そしてゲストお二人です、南区からお越しいただきました富田秀信さんです、お気にありがとうございました、いい会ができますように、
はい、はい、
そして先ほどいろいろ音楽聴かせていただきました、ジャズマンの山下純一さんです。お気にありがとうございました。またよろしくお頼み申します。どちらさんもありがとうございました。今日言葉の会の金子京子でした。親かまさんでした。ほなさいなら。お気に入り。